討論の広場、米原市議会だより、2019年7月24日発行、第57号をお届けします。今月の表紙は、6月6日、長岡千咲で30秒間撮影された蛍の乱舞の写真です。米原の蛍をぜひ来年も見に来てね。町のリアル、現実をあなたと共有。人口変動カウンター56号発行月4月39,138人、57号発行月7月39,041人、3ヶ月間で97人減少。今月の内容は表紙1ページ、忙しいあなたへほぼ5分でわかる6月定例会ハイライト2ページから3ページ、議決結果一覧4ページ、議会活動報告4ページ、報告5ページから7ページ、ここが知りたい聞きたい Q&A 一般質問8ページから21ページ、平成30年度政務活動費収支報告22ページ、議会の動き23ページ、次回令和元年第3回9月定例会の予定23ページ、交差点での悲しい事故が二度と起こらないよう、議会が提出した意見書から2年、ついに24ページ、議会だより編集委員会24ページ、編集後期24ページ、アンケート24ページ、発行24ページ。以上です。それではどうぞお聞きください。忙しいあなたへほぼ5分でわかる6月定例会ハイライト。なお、議員の継承は省略します。一般質問。我が町のために私は執行部にここが聞きたい。1. 小中学校の教育環境の充実についてほか、香取和之。2. ゴミ問題についてほか、沢井明美。3. JR 東海3駅の周辺整備とバリアフリー化についてほか、吉田修一郎。4. 通級指導教室についてほか、細野正幸。5. 園外保育、登下校時の安全対策についてほか、矢野邦明。6. 幼児教育・保育無償化への対応と待機をなくす施策をほか、山脇正隆。7. 通学路交通安全プログラムにより危険箇所の改良整備は進むほか、今中力松。8. 健康推進員の今後の在り方についてほか、西堀美幸。9. 介護保険改正についてほか、中川松尾。10. 市の防災防犯体制についてほか、田中真嗣。11. 市内の交通安全対策についてほか、山本克美。12. 修学旅行の民泊の受け入れほか、中川雅文。13. 児童生徒の通学時の野生獣に対する安全対策はほか、堀江一蔵。14. 米原市自治基本条例の問題点、後藤秀樹。録画配信 QR コードが表示されています。詳しくは、ここが知りたい聞きたい Q&A 一般質問をお聞きください。令和元年第2回定例会の会期は、6月7日から6月28日までの22日間、議会で審議して可決とした暮らしに関わる条例改正、子どもの貧困に対応するため児童扶養手当を受給している低所得の一人親を令和3年度から非課税措置対象に追加するなどの地方税法の改正を受けて市の税条例の改正を可決、市内への移住定住の受け皿となる住宅地の形成を目的に都市計画決定された地区計画、 入江丸吉地区に建築物の制限を適用する条例改正を可決。水道事業、下水道事業で消費税増税相当分を反映するため、
使用料を引き上げる条例改正を可決。
大久保小泉線、観音寺県道線、瑞穂団地線、高田塚町線など、6路線の指導の路線認定を可決。辺地にかかる公共的施設の総合整備計画に、吉月診療所の電子カルテシステム更新の追加を可決。伊吹山麓米原スポーツ文化振興事業団の事業計画と決算書類について議会が報告を受ける。平成30年度の特別交付税を2億2390万円増額する補正予算と、増額した2億2390万円を資災管理基金に積み立てる専決処分を承認。平成30年度事業で翌年度に繰り越す事業費を約6億5607万円とする専決処分を承認。主な繰り越し事業、総陽中学校長寿命化改良工事3億1300万円、駅周辺地域活性化事業約1億301万円、橋梁維持管理事業約4421万円。予算常任委員会一般会計補正予算と3つの特別会計補正予算を全員賛成で可決。執行部へ予算の内容を質疑し、議会が可決とした主な歳入歳出の補正予算、伊吹小学校と米原中学校の焼却炉を解体する工事費230万円を追加、伊吹認定こども園の園舎の屋根や外壁等の大規模改修工事費6500万円を追加、代々木区の集会所備品と大久保区の除雪機の購入にかかるコミュニティ助成補助金480万円を追加、長沢区の福田寺御殿の老朽化による保存修理のための補助金約579万円を追加、帰国外国人児童生徒に対応するため音声翻訳機の購入経費約4万円を追加、大東中学校内に通級指導教室を新設するための備品購入費等約75万円を追加、低所得者と3歳未満の子がいる世帯を対象に2万円で2万5000円分の買い物ができるプレミアム付き商品券にかかる国の補助金3750万円を追加、企業債の元利償還金や人口の減少等の予測から下水道使用量の改定に向けた経営計画を2年間で策定するための予算の上限を定める債務負担行為を追加。アンケート用紙を織り込んでいます。あなたの声をぜひお聞かせください。議決結果一覧。第2回定例会、全員賛成で原案の通り可決した案件。承認4件、番号、件名の順に読み上げます。承認第1号、専決処分の承認を求めることについて、平成30年度米原市一般会計補正予算第11号、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて、米原市税条例等の一部を改正する条例、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて、米原市都市計画税条例の一部を改正する条例、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて、米原市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議決結果はいずれも承認されました。議案14件、番号、件名、付託委員会の順に読み上げます。議案第28号、 令和元年度米原市一般会計補正予算第2号予算常任委員会議案第29号令和元年度米原市介護保険事業特別会計補正予算第1号予算常任委員会議案第30号令和元年度米原市水道事業会計補正予算第1号予算常任委員会議案第32号米原市税条例の一部を改正する条例について総務教育常任委員会議案第33号米原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について健康福祉常任委員会議案第34号米原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について健康福祉常任委員会議案第35号米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について産業建設常任委員会議案第36号米原市水道事業給水条例の一部を改正する条例について産業建設常任委員会議案第37号米原市公共下水道使用料条例及び米原市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について産業建設常任委員会議案第38号指導の路線廃止について産業建設常任委員会議案第39号指導の路線認定の変更について産業建設常任委員会議案第40号指導の路線認定について産業建設常任委員会議案第41号辺地にかかる公共的施設の総合整備計画の変更について総務教育常任委員会議決結果はいずれも可決されました。議会活動報告議活議員研修手話講座を受講し議員が自己紹介の手話を学ぶ定例会中の6月25日に米原市聴覚障害者協会及び手話サークルゆいの会の皆さんを講師に手話講座を受講しました。手話言語条例の制定を受け手話や聾者に対する理解を深め全議員が自己紹介の手話を学びました。手話講座を受けている時の写真が2枚掲載されています。報告総務教育常任委員会予算常任委員会総務教育分科会委員長分科会長中川雅文副委員長副分科会長香取和之委員田中真嗣山脇正隆吉田修一郎北村清隆伊吹小学校米原中学校の焼却炉を撤去令和元年度補正予算一般会計人権対策事業問い人権総合センターの修繕料の支払いは答え修繕の内容は経年劣化による修繕であり基本協定書に定められた一定額を超えるため市で負担するものです。問い基本協定書に定められた一定額とは答え1件につき10万円以上となっています。問い今回修繕する高圧交流器中開閉器等の取り替えはいつ分かったのか答え平成31年1月の電気設備点検の中で電気設備技術基準に不適合との指摘を受けました。コミュニティ助成事業問い採択件数について市の評価は答え、毎年県に一つ一つ説明し、要望も行っています。市として努力はしていますが、他市と比べ内容も様々なため、 引き続き採択件数が増えるよう努めます。学校教育事業問い、備品購入費の中の3万2000円は音声翻訳機ポケトークを想定しているのか。答え、その通りです。問い、2代目以降の購入はリースとしなくても大丈夫か。答え、発売元に確認したところ、先に導入した市長部局とは別に教育委員会として購入することは可能との返答でした。しかし他のメーカーも存在していることから、今後比較検討し購入の際は確認しながら進めます。問い、三島小学校の自閉長女学級の状況は。答え、5月1日現在1年生と6年生の2人が在籍しています。問い、教室の備品状況はどうなっているか。答え、今の段階では学校にあるものを活用していますが、今後必要な備品や消耗品等を購入していきたいと考えます。問い、伊吹小学校と米原中学校の焼却炉の撤去費用の違いは。答え、米原中学校の焼却炉は周りがブロック塀で囲ってあり、その部分の撤去の費用分が高くなっています。文化財保護事業問い、発掘調査はどのくらいの期間を要するか。答え、調査に4ヶ月、その後の整理期間に4ヶ月必要と見込んでいます。問い、副電磁回収における補助の内訳は。答え、県 60%、残り 40% を市と所有者で折半するという補助割合になります。屋根の全面吹き替えなど、保存修理される長沢の副電磁御殿の写真が2枚掲載されています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会、委員長、文化会長、中川松夫、副委員長、副文化会長、西堀美幸、委員、磯貝明、津端明、沢井明美、堀江一蔵。伊吹認定こども園大規模改修工事が決まる。令和元年度補正予算、一般会計。問い、伊吹認定こども園の改修工事請負費6500万円の補正予算は、3年ごとの定期調査により、国の交付金事業内定を受けての実施だが、何年かかって事業実施となるのか。答え、特殊見物の定期調査は、直近では平成30年11月7日に実施され、指摘事項となったものを、今回の改修工事の設計に含めています。問い、今回の定期調査以前からあった改修内容を子どもの安全安心のためにも早くできなかったか。答え、国の補助金交付の関係もあり、築20年以上という規定もある中、補助対象とならず、一般財源だけでは事業実施は難しいです。しかし安全安心と緊急性を要する部分については早急に対応してきました。特別会計、介護保険事業、問い、平成28年の4月以降、介護予防・日常生活支援総合事業と包括的支援事業、任意事業に制度が変更され、介護保険事業特別会計を一般会計でも負担することとなった。保険料の徴収と合わせて事業費が賄われているならば、一般会計での負担に対しての財源措置はないのか。答え、一般会計繰入れ金の理由は、交付金の上限設定があり、すでにその上限を上回る事業費になっていることから、交付金基準の超過分として一般会計から繰入れを行っています。条例改正、災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正、 問い、自然災害において1市町村で住居が5世帯以上別室する被害で適用されるが、仮に4世帯となったときは対象になるのか、また任意保険等に加入していた場合の支給は。答え、自然災害の定めには4点ほど規定があり、世帯数は必ず規定の中で扱う数であり、4世帯では適用にはなりません。また、任意保険等については、受給額に関係なく、条例及び法の定めに基づき、規定額を支払います。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。問い、家庭的保育事業とは？答え、家庭的保育者の自宅や専用スペースで子どもを預かる制度で、定員は比較的少なく、1人から5人程度で、家庭的な保育を受けることができるところです。問い、この家庭的保育事業をされていることを一般の方に周知しているのか。答え、市としては周知はしていません。問い、家庭的保育事業をするには、保育士資格を基本とし、市町村長が実施する基礎研修の受講が義務付けられている。また、保育士資格がない場合は、講義と実習により、保育士と同等以上の知識と技術を持っていると市町村長が認めることが必要とある。そこで、対外的に家庭的保育事業の周知は行っていないとのことだが、この市町村が実施する研修制度はすぐに実施できる状況か。答え、新制度ができる前から施設での子どもたちの保育を進めてきました。家庭的保育事業は、都会での待機児童対策として制度が整備されたと思います。市も国に基づいて条例としては整備しますので、今後は市として子ども・子育て支援事業計画を含め、どうあるべきかを市民の皆さんの意見を伺いながら考えていきます。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。産業建設常任委員会、予算常任委員会、産業建設分科会、委員長、分科会長、今中力松、副委員長、副分科会長、山本克美、委員、後藤秀樹、細野正幸、矢野邦明、松宮信行、厳しい財政状況の中、いかに事業を進めるかが課題。令和元年度補正予算、一般会計。問い、上板並区の農業水路等長寿命化事業は、複数年かけ協議し、要望してきた事業であるが、今回取り下げに至った経緯は。答え、この事業は、県の指導を受け、昨年9月に農業基盤整備促進事業から乗り換えました。新旧どちらの事業においても、県の負担はなく、国が2分の1、残り2分の1を市と地元で割り振りするもので、補助率は同じです。ただし、農業水路等長寿命化事業は、1地域あたりの樹液面積が5ヘクタール以上必要という要件があり、上板並区は 2.4 ヘクタールの樹液面積で要件を満たさなくなり、事業自体採択されなくなりました。今後の進め方については、新設は高額な事業費になるため、補修等による整備も考え、見直しを含め再度地元と協議します。上板並区にある整備が待たれる農業用水路の写真が1枚掲載されています。問い、土木部に関する事業において、国の交付金が厳しい状況で、かなりの予算請求が通っていない要因についてどう考え対処するのか。答え、市では特に、橋梁の長寿命化が大きな課題です。また、市道合同八田羽織線では、今後工事費を積んでいくと、来年度には1億円の費用がかかる概算見込みです。 このような市の実情について国に対する要望活動を行いながら予算獲得に努めていきます。問い、工事を予定している橋梁はどこか。答え、柏原地先の丸山橋と三好地先の大町二号橋です。問い、予算が取れず工事できない三橋梁はどこか。答え、伊吹地先の大富橋、鮫貝地先の鮫貝大橋二号橋、入江地先の六川入江橋です。問い、道路等補修工事及び橋梁維持管理工事についての見通しは。答え、補修工事費用1000万円を予定していた三好西坂線は減額されましたが、国の二次補正予算がつき工事が可能です。舗装補修工事及び橋梁維持管理工事につきましては、当初予定していた工事は実施できます。特別会計、下水道事業会計。問い、下水道事業経営戦略策定業務の計画は。答え、令和2年度までの2カ年において、下水道の使用量の改正に向けた経営計画として、将来の事業計画や、企業債の元利償還、また人口増減による収入の予想等を立て、料金改正を行い、健全な経営が図られるようにしたいと考えています。なお、8月に契約審査、10月頃に業者を決定し、契約の締結の予定です。指導の路線認定。問い、みずほ団地線のような事案は他にないか。答え、みずほ団地線は都市計画法の帰属の手続き漏れということで、裁判の手続きで市の土地になりました。調査した結果、同様のケースは他にありません。新たに指導認定された大久保小泉線の写真が1枚掲載されています。以上、慎重審査の結果、付託を受けた議案のうち、補正予算は賛否の確認を行い、その他の議案は総員賛成で可決すべきものと決しました。
ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。香取和幸議員、小中学校の教育環境の充実について、小中学校の暑さ対策について、全国学力調査結果を踏まえて、その後の取り組み、インクルーシブな保育の推進について、小中学校の教育環境の充実について、問い、29年度、30年度の教育環境の充実の成果は、答え、29年度は小学校のタブレット型パソコンの購入や、小中学校への電子黒板の配備、さらに施設改修では、大原小学校及び河南小学校のグラウンド改修などを実施しました。30年度では、中学校のコンピューター教室のパソコンやタブレットの購入、さらに施設改修では、小中学校4校のトイレの洋式化、伊吹山中学校のエレベーター設置工事、柏原中学校の校舎防水工事などを実施しました。成果としては、計画的な施設整備により、安心・安全で快適な学習環境を確保することができました。また、ICT 機器を活用した子どもたちの主体的で対話的な深い学びに向けた授業改善を進めています。小中学校の暑さ対策について、問い、市として各小中学校の暑さ対策は、答え、米原市では小中学校すべての教室にエアコンを設置していることが大きな対策です。部活動を含む戸外や体育館等での活動時において、暑さ指数が28度以上になったとき、厳重警戒が必要とされる段階には、活動前後の健康観察や水分補給の徹底、活動場所についても、日陰や風通しの良いところを選んで行うなどの配慮をするようにしています。また、
暑さ指数31度以上の時には活動を中止するようにしています。なお、暑さ指数とは気温と湿度と輻射熱を総合評価した指数です。全国学力調査結果について、問い、全国学力調査結果を受けて、市内の小中学校での1年間の取り組みは、答え、各小中学校で自校の分析結果から学ぶ力の向上策を見直し、県や市の指導主事が学校訪問を行い、子ども主体の学びとなるような授業改善に取り組んでいます。さらに課題に応じて一定量の文章を書く活動には全小中学校で取り組んでいます。教育委員会では各校の取り組み状況をまとめて市としての学ぶ力向上策として米原学び虎の巻を策定しています。インクルーシブな保育の推進について問い、各園のインクルーシブな保育の推進状況は、答え、市では特別な支援を必要とする就学前の子どもに配慮するため、年度初めに各園において作成する特別支援保育の推進体制に基づき、保護者と子どものニーズに応じた個別の教育支援計画及び指導計画を作成しています。問い、インクルーシブな保育の推進のための組織づくりは、答え、市では学識経験者や市内民間園代表者及び関係各課等により構成する特別支援保育審査会を設置し、特別な支援を必要とする子どもに対応する組織づくりを行い、個々の成長に応じた保育士の配置をしています。また、園内におきましては、特別支援保育コーディネーターを中心とした園内委員会を設け、関係機関との連携及び調整を行いながら、保育の推進を図っています。沢井明美議員、ゴミ問題について、手と手をつなぐ米原市手話言語条例について、ゴミ問題について、問い、環境美化条例による効果問題点は、答え、条例制定により、指導、勧告、命令、公表の規定を定めたことにより、ゴミ抑制につながっていると考えます。さらに、環境意識の向上を図り、この環境を維持していくことが重要な課題です。問い、散在性ゴミの対処方法や体制、実績は、答え、自治会と連携し、啓発活動や定期的なパトロールを行い、不法投棄や散在性ゴミの回収を実施しています。問い、投棄における道路の安全対策は、答え、通行に支障があるときは、伐採等緊急の措置を行い、安全な通行が図れるように努めています。問い、野焼きにおける指導内容は、答え、焼却物の内容や常習性、規模などを含め、県環境事務所や警察と連携して対応しています。問い、スプレー缶の処分については、答え、湖北広域行政事務センターが定めている湖北ルールに基づき、資源ごみ回収時に缶に穴を開けて専用トレイに出すよう周知啓発をしているところです。問い、今後のごみ減量化への啓発方針や具体的な試みは、答え、住民一人一人の意識と行動が大切と考えています。市環境美化条例の理念に基づき、現在行っている取り組みを推進し、市民の環境意識の向上を図りたいと考えています。手と手をつなぐ米原市手話言語条例について、問い、条例制定により目指す目標に向けた具体的な計画は、答え、手話施策推進方針を策定し、7つの項目の実施計画を定め、手話施策推進会議において実施状況の点検を行っていきます。問い、手話講座の取り組みは、答え、30年度は 7校で手話講座を開催し、今年度も手話の体験学習を依頼しているところです。新たに出前講座に手話の体験学習を追加し、手話や聞こえない人に対する理解啓発を積極的に進めていきたいと考えます。問い、耳が不自由なことを表す耳マークは、答え、市でも窓口に設置しています。この耳マークについては、聴覚障害当事者の意見を聞きながら、普及や活用を進めていきたいと思います。問い、コミュニケーション支援ボードの活用は、答え、聴覚障害当事者の意見を聞き、導入の検討を進めていきたいと思います。問い、聴覚障害者への率先した対応は、答え、手話に理解のある市職員を増やし、ろう者をはじめ、聴覚に障害のある方が安心して利用できる市役所となるよう一層努めていきます。耳マークと埼玉県吉川市で採用されているコミュニケーションボードの図が掲載されています。吉田修一郎議員、JR 東海3駅の周辺整備とバリアフリー化について、平成30年7月豪雨を踏まえ、2019年度出水期までに実施する具体的な取り組みの実施状況について、駅周辺整備について、問い、大見長岡駅及び柏原駅の駅周辺整備工事の着手はいつか。答え、大見長岡駅の駅前広場と駐車場整備は来年度に工事着手する予定です。柏原駅は整備に向けて関係機関と協議を進めています。エレベーター設置について、問い、大見長岡駅の設置予定はいつか。答え、詳細設計は令和3年度、工事着手は令和4年度以降になります。問い、鮫ヶ井駅及び柏原駅の見通しは？答え、鮫ヶ井駅は JR 東海と広報について協議しており、早期に着手できるよう努力します。柏原駅は設置が困難であると認識しています。写真が2枚掲載されています。1枚目は2019年6月に完成した鮫ヶ井駅周辺整備の様子の写真。2枚目はエレベーターの設置が望まれる鮫ヶ井駅の写真です。以上です。小中学校の防災教育について、問い、避難訓練及び防災教育の実施状況は、答え、学期に1回程度の避難訓練を実施しています。ほとんどの小学校で保護者の協力を得て、急な災害を想定した下校時の引き渡し訓練を実施しています。また、土砂崩れのメカニズムを学習している学校や、かまどベンチを設置して炊き出し訓練を行っている学校もあります。今後も地域の実情を踏まえながら防災教育を進めていきます。防災リーダーの育成について、問い、今年度から始まった防災士の資格取得費用補助制度について、申し込み者が予定より多い場合の対応は、答え、県の養成講座において10人以上の受講枠が獲得できた場合は、必要な予算確保に努めたいと思います。問い、地域防災リーダーの継続的な活動とスキルアップのために登録制度が必要では？答え、防災士と防災リーダーの連携による地域の防災力向上を図るために、登録制度も含めた体制づくりを進めたいと考えています。避難行動要支援者の避難支援体制づくりについて、問い、避難行動要支援者名簿の登録状況及び避難支援プラン個別計画の提出状況は、答え、30年度末現在で同意登録者数は約1800人、同意率は約 81% です。個別計画の提出状況は18自治会、 支援者数は621人です。問い、個別計画を策定する場合の問題点は、答え、名簿登録だけでは避難支援体制が構築されておらず、誰が誰を支援するのかなど、近隣住民等による互助活動の役割を定めた個別計画の作成が重要です。細野正幸議員、通級指導教室について、健康・子育て分野の電子化推進と行政サービスについて、通級指導教室について、問い、通級指導教室の概要は、答え、通級指導教室は、通常学級に在籍している言語障害または発達障害の程度が比較的軽い児童生徒に対して、障害の状態等に応じた1対1の指導を通して、障害の状態の改善または克服を目的とする指導を行うところで、週1回程度通っています。米原市には小学校に3つの教室を設置しています。本年度新設した大東中学校内の大東教室で20人程度の利用を見込んでいます。問い、通級指導教室の応募者数は、答え、75人が応募し、そのうち71人が入級され、入級されなかった4人のうち2人は改善され終了、2人は対象とは判断できませんでした。今後、教育相談等で対応していきます。問い、2年の次元を設けた経緯は、答え、通級指導教室希望者が年々増加しており、対応できるギリギリの状況となっています。一人一人にきめ細かい指導を行い、その成果が通常学級で生かされることを目的としていることから、より効果的な指導を行うために一定の期限を設けています。指導する教師側も一定期間の中でしっかりとした指導を行いたいという願いのもとに、他市の状況や人数を踏まえながら2年の期限を設けました。なお、継続して指導を受けたいと希望される方には、教育相談という形になりますが対応していきます。問い、2年の次元を設けるのは違和感を覚えるが教育長の考えは？答え、毎年新しい子どもたちが入級してこられます。また保護者の方も特別支援学級か通級か悩まれるところです。通級においてはほとんどが通常学級で学習ができますが、一部支援指導を受けながら2年の期間の中で個別の対応をしながら改善に向けて通級で学んだことを通常学級や家庭で活かしていただきたいと考えます。問い、国は2026年に向けて先生と児童が1対13人を目指しているが、市の対応は、答え、通級指導教室における指導を必要とする児童生徒が年々増えているのが現状です。令和2年度に向けて、小学校に1教室を新設するよう強く県に要望していきます。健康・子育て分野の電子化推進について、問い、母子健康手帳アプリの導入計画は、答え、妊娠中のお母さんの健康状態、子どもの成長や予防接種の記録を管理することができ、また従来から市が交付している母子健康手帳と合わせて利用するものです。今後、すでに導入されている先進事例や費用面、運用面の研究をすることから始めていきます。問い、お薬手帳アプリの広報発信は、答え、市としましても、今後、市公式ウェブサイト等で、e お薬手帳アプリの普及推進に向けた情報発信を行いたいと考えています。矢野邦明議員、園外保育、登下校時の安全対策について、地域課題を解決する組織について、私立公民館のバージョンアップについて、世代をつなぐ農村丸ごと保全向上対策について、園外保育、登下校時の安全対策について、問い、 大津市での交通事故を受け、園外保育・峠工事の緊急点検と今後の安全対策は？答え、事故後、通学路等の安全点検を行い、県に危険性の高い5箇所のガードレールやポールの設置要望を行いました。今後は点検結果や通学路交通安全プログラムに基づき、警察や道路管理者等で構成する安全対策推進会議で検討していきます。写真が2枚掲載されています。1枚目はガードレール等が必要な危険な交差点の写真です。2枚目は通学路の安全対策のため、寺倉橋にロープを設置された様子の写真です。以上です。問い、川崎市での通学時の殺傷事件を受けた緊急安全措置と今後の安全を確保する対策は？答え、学校には不審者対応マニュアルの確認を指示し、保護者には学校安全安心メールで注意喚起をしました。子どもには不審者と出会ったときは大声を出して逃げる、110番の家に逃げ込むなどの不審者対応を指導しました。さらに今後スクールガードの増員を図り、米原市では多くの大人の目が子どもに注がれていることを訴え、犯罪の抑制を図ることが重要と考えます。地域課題を解決する組織について、問い、合併による広域化で住民の声が届かないため、地域づくり協議会を設置し、まちづくり計画の策定、地域の声の集約、地域文化の発掘継承を図っている市が多い。米原市でも地域を包括する自治会や各種団体による協議機関を設置する必要はないのか？答え、まちづくり委員会があり、複数の自治会においても活用しています。市立公民館のバージョンアップについて、問い、市立公民館の機能変更の内容からコミュニティセンター化を見送ったのか？答え、コミュニティセンター機能も含めて検討しているところであり、学びの場としての生涯学習機能と人や情報が集まる交流の場としてより使いやすい施設を目指します。問い、社会教育委員会議の提言に従い、地域づくり活動の拠点化はしないのか？答え、地域情報が集まる場として、自治会の先進的な取り組み情報の共有と課題解決のための学びの場を担っていきます。農村丸ごと保全・向上対策について、問い、事業の趣旨、対象団体数、取り組み団体数の推移は？答え、地域の共同作業により、国土の保全、水源の寛容、良好な景観形成等多面的機能を発揮されてきましたが、過疎化や高齢化で困難になってきたため、国の支援により、地域資源の保全と豊かな農村を次世代につなぐものです。市内89集落で、平成24年に22集落が、平成30年末に42集落が取り組んでいます。問い、本年度開始予定の丸ごと広域組織の設置理由と仕組み、組織利用のメリットは？答え、事業推進に支障となっていた煩雑な事務処理の省力化を図るため、多くの団体の事務処理を統一して行う広域化を行います。問い、市の広域化支援補助金は2年間支給されるが、その後の加入者負担金の予定額は？答え、広域化組織に関わる経費は、公正団体負担で、2年後の負担は、事業費の約 5% から 10% 程度を見込んでいます。